ますますよし。ザ・ホリデープロジェクト。
このコーナーは山、波、佐久町、伊予市の提供でお送りします。
はい、ということでこのコーナーでは新鮮な素材で美味しいますます伊予市ブランド認定品を製造販売している企業お店の方にですね、美味しさの秘訣などなど紹介していただいておりますが、
はい、
竹内さん、
うん、
今週はねパンです。
やったー。
伊予市の老舗パン屋さんからですね、有限会社篠崎ベーカリーの4代目篠崎誠英さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4代目ってすごいですね。
うん、創業は、
まあそう言われても、ね、ご自身のことですから
言っておきませんけどね。
誠英さんは今おいくつなんですか。
私、はい、67と7日です。
7日、
うんうんうん、
じゃあ1週間前に誕生日。
おめでとうございます。
何歳ぐらいからそのお店は継がれてるんですか。
はい、私が26の時に継いだんですよ。
あ、そうですか。へ、どっかで修行されたり。
この神戸のね、
はい、
神戸コロンバンで。
お、
はい、これはコロンバンは東京コロンバンと神戸コロンバンがあるんです、
はい、
全く別会社です。
あ、へ、そうなんですね。は
い、で神戸の方で修行を、
そうですね。
そう、修行したというのはいつか自分の実家のパン屋さんを継いでという夢があったんですか。
いえ、あの、
いえ、
あら、
もともとね、後継ぎはいなかったんですよ。
はい、
で結局先代が亡くなって、
はい、
で継がされて、
継がされて
本当は嫌だったんですよね。
え、嫌だったんですか。
朝は早いし夜遅いし、でも学校給食しよったでしょ。
学校給食のパンを作って納めてたんですよね。
ほとんど休みないんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、なるほど。
パン屋さんが朝早いのは歌でも有名、うん、朝一番早いのはパン屋のおじさんって多分最初に出てくるんですよ、
うん、
だから朝早いは知ってたけど夜も遅いんですね。
やっぱね、あの普通のパン屋さんはそう朝早くないと思うんですけどね、
はい、
給食はもう待ったなしでしょ。
はい、はい、
ですから早いんですよ。
あ、もう絶対作らんといかんから、はい、
なるほど、
なるほどね。
へえ、
その、まあ、4代目ですから、
はい、
歴史がめちゃくちゃ長いんです。
そういうことですね。
創業が明治25年というふうに書かれていますが、これは篠田さん、間違いないですか。
間違いないです。
へ
ー、これはあの伊予市のね、うん、あの会議所の年間に載ってますんで。
あ、そうなんですか。
はい、はあ、私は知らなかったんですけどね、
うん、へえ、
そうなんですか。
明治25年にもう日本にそういうパン屋さんというのは全国にもう広がってたんですね。
いや、まだなかったですね。
そうなん、
はい、その頃はね、あのうちの出だしは和菓子屋だったんですよ。
あ、和菓子屋さん、
はいはい、それから戦後、はあ、先代が戦争から帰ってきまして。
あ、なるほど、
はい、
はい、
もうな、作りは何でも売れる時代ですからね。
なるほど、食べるもの
は、はい、ケーキから、パンから、
うん、
そういうことか。じゃあ明治創業の頃は和菓子屋さんされてて、太平洋戦争の後ぐらいからそのパンに力が入ってきたんですね。あ、そういうことか。
あ、でも創業130年の、
うん、
すごい老舗ですよね。
そうかそうか。そしてですね、インターネットでの通販なども2016年から始まって、そういうまあ最新のセールスルートの開拓なんかもされてるんですよ。
はあ。
給食のパンなんてもうめちゃくちゃ長く作られてるんでしょ。
もう愛媛で給食がのパンが始まってからですからね。
そこからもうずっと、
はい、へ
え、そうですか。
うーん、
という篠崎ベーカリーさん、
はい、
場所は伊予市の、地図見るとこれ群中港駅のすぐ近くですね。
ちょうどね、群中駅と群中港のちょうど中間ですね。
中間ぐらい、
はい、商店街ですね。
もともとその最初の明治の時代からここで。
そうです、
はあ、
変わらず。
なるほど。なんかパン作り、和菓子作りとかパン作りに向いている土地柄みたいなのはあったんですか。
気にしてなかったですね。
ああ、それはそんなに、
はい、
でもこちらの篠崎ベーカリーさんは、
はい、
あのパンフレットとか見ると、
うん、
愛媛の裸麦パン、
はい、
姫のネギ畑って書いてあるんですよ。
そうなんです。この裸麦ってやつが愛媛県がですね、収穫量がずっと連続1位なんですよ、
はい、
多分ね 35年全国行っちゃったと思います
よ、うん、ね、はい、ところが裸麦ってなんだっていうことなんですけど、うんうん、あんまり直接小麦は
愛媛はですね、裸麦で通りますけど、
はい、
もう県外行ったらもう何ですか言われます、うん、
ですよね、
大麦ですよね、
ああ
大麦の中にいろんな種類があって、はい、裸麦が愛媛です、
へ、
その以来は皮がポロッと外れらしいんですよ、そういうことから裸麦となったらしいんです、
裸になってしまうというのか、はいはい、簡単に、
はい、
小麦はほらおうどんにしたりパスタにしたりいろんなものになるし、でも裸麦ってもともと何に使ってた麦なんですか。
もともとはね、
はい、
味噌とね、うん、麦味噌と焼酎の原料なんです。
ああなるほど、
はい、焼酎か、
はい、ですからもうほとんどが麦と、あの、
うん、
味噌と焼酎で、
うーん、愛媛はだから麦味噌が有名ですもんね。
そうですね、
はあはあはあ、うんうん、そういうことか、
うん、でこれが10年前ですかね、10年ちょっと前に、
はい、
県と宇和島の前田さんが、
うん、はい、
パンに使えるように特許取ったんですよ、全国で初めて、
はい、
宇和島の前田さんというのは、
まあ、どこにあんこ屋ですね、
あんこ屋さんの、うん、あの前田さんが、はい、はあ、なるほど、
でそれで、うん、どうですかね、今から5年、
うん、
5年前、
5年ぐらい前、
はい、
うん、
学校給食で初めて作ったんですよ、
裸麦のパンを、
はい、はいはい、それから徐々にブームになってきた、
ああ、今日いっぱいパン持ってきていただきましたけど、
そうなんですよ、
これ全部その裸麦を使っているということですか。
はい、
こんなにバリエーションが今はあるんですね。
もっとありますよ。
あ、もっとあるんだ、でも僕が最初にその多分5年10年前の開発当初の話だと、
はい、
裸麦を使ってパンを作るのはめちゃくちゃ難しいって聞いたんです。
それが県の特許なんですよ。
あ、
はい、
できんかったもんができるようになったんですね。
食物繊維が多すぎるんと、
うん、
グルテンがないので、
グルテンがない、
膨らまないんですよ。
ああ、
は
い、
はいはいはい、はい、
食物繊維たらやっぱあの発酵に邪魔なもんですからね。
へえ、
まあ言うたら膨れようとするのに膨るの嫌みたいなのが食物繊維ですから、
うん、
付き合ってしまうんですよ。
なるほど。
はい、
あ、それも膨らみ切らずにぺったんこのまま終わっていくんですね。
そうです。
はあ。
それを膨らませましたのが県の特許なんですね。
愛媛県の。
はい。
うわ、そうなのか。
へえ。
それ特許ということはそれを教わってということですか。
いや、もうパン横に宇和島前田さんが全部してしもてますから。
ほう。
あ、パン用の粉にもうなっているっていう。
はいはい、なるほど、そういうことか。
あの素人さんではね、うん、できないです、特許ですから。
なるほどなるほど。それでその前田さんが粉にしたものを仕入れて、うん、それをパンにということですね。
愛媛県の学校給食も同じです。
へ
え。まあでも地元でね、こうやって作られている裸麦を使ったパンを給食で食べるっていうのは、う
ん、それで
勉強にもなりますし、
今までその食物繊維が多いとかグルテンがないということで、うん、なかなか膨らまなかったものがその粉になったやつは膨らむんですか。
それがね、ふわふわなんですよね。なんでか言いますとね、小麦粉じゃ考えられんほど吸水が、粉100に対して水が 85% ありますから、だからあの水風船ヨーヨーみたいなね、あったでしょ、
はい、
ヨーヨーが、
はい、
ああいう感じですよね。ですから、生地練ってしばらく置くと、うん、表面に水滴がつくんですよ、
はい、
出てくるんですよね。
はあ、そのぐらいもう中に水が入っちゃうわけですね、は
い
は
い、ですから焼いてもふわふわのもちもち、
うん、はあ、そう、食感がいいわけです ね、
そうね。
いやー、そういうことか。今まで難しかったのに、いざできるようになったら今までの小麦のものよりもちょっとこう美味しいというか、口当たりがいいものができるようになったわけです ね、
ですね。
今日は、たくさんパンを持ってきていただいておりますの で、
はい、このあのますますイオシブランド認定商品というのが、
うん、
あの裸麦パンシリーズということなので、
はいはい、
この裸麦から製粉されたパン用裸麦を使用したパン、
うん、なるほど。
こちらたくさん今種類持ってきていただきました。
わかりました。早速試食タイム。
はい、もうでもパンがね、美味しそうなのたくさんありすぎて、
ちょっと竹内さん、じゃあ試食といえば竹内さん、
一緒に食べましょう。これどれからいただいたらいいですか。
食べるときは裸にならなくてもいいよね。
そう、裸麦私は裸麦じゃないですか。
そうなのね。
それあのレーズンの大きいのは、うん、レーズンとくるみが入って
る。レーズンとくるみもう大好物やん、はい、僕、
ね、一つが、うん、もう顔より大きいですよ。
これやろ。
そう、すごいビッグサイズ。
なんとかっていうよね、こんなやつ。
カンパーニュ。
カンパーニュ、
おしゃれな言い方だ。
おしゃれなやつよ、うんうん、
こんなん。これが姫の麦のホレーズン、
うん、それは
なんだ、
レーズン。新しい。
あ、新しいんですね。
新商品。
新商品、じゃあいただきましょう。
いただきましょう。
はい、これ
姫の麦、姫の麦、くるみレーズンですね。
社長、でも結構おしゃれなパン焼いてますね。
あのね、うん、最近
最近
おしゃれじゃないと売れないんですよ。
なるほど、
なるほど。
やっぱり、
はい、
いい香り、レーズンが、そしてすごい大きい。
社長もそれに気づいた
よ、ね、黒豆かと思ったよ。
これおしゃれじゃないと売れねえなと思ったんですね。なるほど、言ったな、竹内愛希アナウンサーが、うん。
最近はね、はい、安いか高いか、うん、あ、なおかつ産まないといけない。
そりゃそうやね、
はい、もう安いは負けます。
そうなんですか。まあ確かに高級食パンとかそんなブームですから。
そうですよ、
うん、
これ見た目はそのハードパンに見えますけど、思ったよりも柔らかい。
そうなの
よ、すっごいもちもちしてる。
この袋に入ったの持ったら、ちょカンパーニュよりは全然表面もこう柔らかいのよ、
うんうんうん、
これ
見た目はね、ほんとカンパーニュっぽいんですが、
硬いね、カチカチパンかなと思ったら違うの、柔らかいんですよね。
柔らかい。
味はどうよ。
味もね、ちょっとなんか、
うまくないと売れんって言ってたね、社長
が。いや、美味しいの美味しいですよ、そりゃ。ちょっとほんのり最後に甘みが出てくるというか、
そう、
あのほんのりね、うん、ぬくめる方が味が引き立ちます。
そうやろうな、それはそうでしょうけど、
まあ、出来たてがね、もちろん一番美味しいんでしょうけど。
え、これ黒いのなんですか。
レーズン。
これ大きいの。
大きくないですか。
黒豆だと思った私。
多分巨峰のレーズンだと思うんだ
けど。巨峰のレーズンってあるの。もっと全然ちっちゃいよね。めちゃくちゃでかい、はい、
もう普通のレーズンの 3,4 倍ありますよ。
あるある。黒豆より全然でかいもん。僕あのプラムかと思った。
うんうん、
え、違う、プルーン、プルーンぐらいの大きさであるよこれ。
うん、
すげえな、竹内さんの咀嚼音。
え、知ってます。
知ってる知ってる。めちゃくちゃ僕の耳に竹内さんの咀嚼音がささやいてくるわ。うまい。
次はその栗姫ですね。
栗姫いただきたい。
栗姫、はい、
栗が入ってるやつ
ちょっと置かせていただいて。
栗入ってるわ。大きく入った。
すごいぞ、
うん。
栗が本当に大きく、あとこれはもう一つお豆みたいなのも入ってますよ。
うん、そうですね。3種類入ってます。
3種類？
食感が違います。
え、ちょっとじゃあ大きくいただきます。
食べるうちによって味が変わってきます。
ああ、なるほど、うん、そういうことね。これ栗姫っていう名前で、栗とさつまいもと大納言小豆ですね。
そうですね。うん、
どうですか？咀嚼音がすごいな。
大きな一口でいっちゃった。栗が大きいから。
栗が大きいからね。いっちゃったのね。
ここ今食べたところ、栗、さつまいも、大納言全部入ってたんですけど。
全部入ってた、ラッキー。
甘さがそれぞれ違って、はいはい、でも最後一緒になって優しい甘さで混ぜ合わされて。
一緒になって。
うん。からのこの裸麦のもちもち感、うん、ふわふわ感。ああ、美味しいですよ。
ちょっとやっぱり小麦のパンと違いますね。
うん、色が黒いでしょ。
うん。
これが大麦の特徴なんです。
あ、そういうことか、うん、ちょっと茶色というか、
このカラーもそうなんですね。
ちょっと色がついてるわ、
うんうん、
これは何パンですか。
これは麦の方の、
うん、プレーン。
プレーンですね。
あ、それ姫の麦の方、プレーン、
食塩を使わずに、はい、麦味噌の塩分で焼き上げてますから。
麦味噌が生地の中に入ってるんですか。
そうです。なんだと、麦の発酵と酵母菌の発酵でダブル発酵なんです。
なるほど。え、と、匂う。
え、
味噌の香りがする。
うんうんうん、麦じゃないや、麦味噌の香り。
麦味噌の香り。
これですか。
そう、これそうですよね。
そうです、そうです。
これ。
あー、味噌や。
味噌の香りするよね。めちゃくちゃ柔らかいな、こいつ。
ほんと。味噌さんいらっしゃる。
あ、ちぎったら、うん、スッとちぎれる。
あ、ほん
と。ちょっと小麦パンとやっぱり違うんですね、この辺がね。
うん。
うん、うん。
うん。
どう？
結構味噌です。
二人で同時に口に入れたらビーンズだったらしばかれてるで。ラジオやけんいいけど。
大丈夫、サタデーライブだから。
そうね、
うん、
適当にしてるからね。
美味しい美味しい。
うまい。
お茶飲むとパンと味噌汁、
うん、うわー、なるほど。
なるほど。
あ、 くるくる麦味噌。
そう、ふんわりですけど香りが、うん、麦の香りは
美味しい美味しい。
きますね。
美味しいね。
うん。
そのちょっとパンが持ってる、本来持ってるあのちょっとしょっぱい部分をこの麦味噌がやってくれてるんですね。
そうです、はい、
味付けの
部分。だからあのまろやかな塩分ですね。
うんうん、そうですね、
うんうんうん。
これだからあんまりなんかジャムだなんだ塗りまくらん方が
いいですいいです。
いいですね。
もうそのまんま。
そのまんま。
確かに。
これもちょっと炙ってさ、いったったらいいんですよ。
あー最高ですね。
それはね、うん、炙ってマヨネーズ塗ったら一番うまいです。
うわー、
この麦味噌パンに
麦とマヨネーズ。社長はパンのことは何でもよく知ってるな。
プロプロ。だから私なんかはもうこの肌組の食パンがあるでしょ、
はい、
それ切ってマヨネーズ塗ってトーストするんです。
へー、しゃれとんな。
最近和食の感覚。
ああ、そういうことですね。
へー、確かに和のパンって感じがしますね、うんうんうん、やっぱ味噌が入ると。
んでこの、カラーのチラシを見ると、うん、みかん姫パネトーネとか、
うんうん、
アップル姫とか、
そうそう、
そのフルーツを使ったものも結構あるんですよ、うん、みかんをパン生地に練り込んだもの、それからまあこれはもう定番ですよね、甘いリンゴとカスタードクリームを裸麦の甘いデニッシュ生地で包みました。
絶対美味しい。
どうも篠崎誠英です。包みました。
いやいや、ご本人目の前にいるから。
メロン姫はもうメロンパンってことですか？
それね、うん、もう実はクッキーです。
クッキー？
クッキーなの？
でもこれもなかなかな大きさですよ、今目の前にありますけど。
メロンパンぐらいの感じある。
この裸麦汁の中で唯一卵を使ってるんです。
へぇ、他のは卵は使ってないですね。
一切使ってない、
うん。
これはね、水も一滴も使ってません。
え？
卵だけです。
え？
ですから クッキーのメロンパンってあるんです。
ははー、なるほど。
じゃあ結構カリッとする感じなんです
か？と思って触ったら、うん、それがまたちょっとしっとりもしてる。
しっとりです。
だからその裸麦パンの持ってるその水分量の多さがこういうのにも出てるわけよ。うん、それだったら硬くなるっしょ。
普通ね、
うん、
クッキーだと硬いでしょ。
硬いでしょ。
は
い
は
い、
それだから、裸麦の水分が外に出てくるんです。
う
ん、
そういうことや。
そっか。
だからもう、普通の生地でやると上がビショビショになる。
はあ。
にちゃんちゃになって売れるのですよ。
なるほど。
裸麦だからできるっていう。
できるんだよね。
へえ。
これでもメロンパン、メロンクッキーや言うても、社長、赤いのがあるじゃないですか。
あれ、紅麹。
紅麹？
紅麹って何ですか？
紅麹ですか？
うん、
これはね、中国の漢方薬だったらしいんですよ。
へ
え。麹菌が普通、こちら米麹、白いでしょ？
白い。
はい。
それが、赤いんですよね。
お、中国では。
中国では。これ漢方薬なんですよ。それから、
ね、
私はね、何やかに言うてもね、薬事法に引っかかったりかんもんで言いませんけど、
言いませんよ。
気になる方はインターネットで調べて
ください。ああ、なるほど。紅麹とは、こういうものが期待できるよ、はい、みたいな。
は
い、でもまあ、中国では漢方薬に使われるぐらいですから、ちょっと体にいいことが期待はできる。
いい
という材料なんですよね、
はい、でも漢方薬って苦いですけど全然苦味はないんですよね。
ないです。匂いもないです。
麹やからや。
うーん、
でも綺麗に赤くなってるもん、
ね、そのメロンパンがだから赤、黄、緑って。
黄色はみかんですね。
黄色がみかん。
みかんなんですね。
緑は、
緑はね、伊予市のね、ビアノハチャ。
出た。この間飲んだ。
はい。
あれの粉末です。
マジか。
ビアハチャですね。ビアハチャはもう、このコーナーで紹介させていただきました。
この間ディレクターヨッシーが持って帰った。母さんに飲ますって。
うんうんうん、
極力伊予市の特産品だけど、伊予市のもの使うんだ
よ。なるほど、なるほど。
あー、なるほど、嬉しいですね。
でも使えるものが伊予市にはたくさんあるってことですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
結構ありますよ。
へ
ぇ、
面白い。ほいで、また業者さんによって使い方が違うやん。
うんうんうん、
お茶にしたり、パンに練り込んだり、
はい、
お菓子もあったでしょ、
うん、
面白い。
ね
え、うん。そうですか。ということで、ネット販売もやってますということですけども、篠崎ベーカリーのまずホームページがあるんですよ。う
ん、おしゃれなホームページとパンフレットがありますよ。
すげえな、社長。ホームページ作ったんですね。
ありますよ。
すごいすごい。そしてなんと、アマゾンからも注文可能。全世界から。
ほー、パン屋さんでこうやって注文できるの嬉しいですね。
うん。
国内だけです。海外は発送できません。
あ、なるほどね。
うんうんうん、
でもまあ全国からということですし、保存料を使っていませんが、個包装、食品用アルコール製剤を同梱して発送します。
へー。
が、まあなるべく早めにお食べくださいですね。
うんうん、そうですね。水分が多いためですね、
うん、
足が早いんですよ。
なるほど。
あ、
ですから、県外出すとしたら、
うん、
1週間から10日は持たさんと、
うん、な
あ、はい、
うん、でまあそのために食品用のアルコールを、
うん、なるほどね、はい、一緒に入れてという、うん、
そうですね、
わかりました。
はい、
じゃあ社長なんか最後に一言メッセージお願いします。
毎日の食事に裸も一般で不足がちな食物繊維をプラスしてくださったら嬉しいと思います。
わかりました、はいはい、食パンとかもありますし、
そうなん、食パンも美味しそうですよ。いいサイズなんですよ、また。
そうなんですよ。
いや、一番売れてるのがこの食パン。
ああ、食パン
なんだ。ありそうなんだ。
だからまあ日々毎日食べるものとしてもいいし、うんうん、菓子パン類とかだったらおやつとかね、
はい、
できるじゃないですか、
うんうん。
いいですね。
美味しかった。
はい。
食パンでも可愛いでしょ。
可愛い。そう、はい、あのサイズ感が
ちょっと違う。
そうなんですよ。だいぶ小さいサイズで、
うん、
美味しそう。面白い。ふっくらとして。ねえ、あれも柔らかいんだろうな。
と、うん、いうことで、今日は有限会社篠崎ベーカリー4代目篠崎誠英さんにお話を伺いました。社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ、ということで最後にますますイヨシインフォメーション、うん、今日紹介しましたますますイヨシブランド認定商品篠崎ベーカリーの裸麦パンシリーズ、店頭での販売はもちろんホームページネットからも注文が可能です。店頭の場所なんですが、伊予市役所前の夕焼け通りを海に向けて進んでいただいて、灘町三丁目交差点を右に曲がってください、うん、50メートルほど進むと左手に見えてきます、
はい、
詳しくは篠崎ベーカリーのホームページからお問い合わせください、
はい、
または検索サイトで、ますます伊予市ブランドと検索してください。伊予市のホームページで認定商品一覧で見ることができます、はい、ますますイヨシザ・ホリデイプロジェクト、このコーナーは山、波、佐久町、イヨシの提供でお送りしました。